実はマイクをもう一本用意しておるんですけども、実は今回このイベントをさせていただくにあたったのはというか、前回東京でされた映画祭が、はい、あれはいつですか。
あれいつでしたっけ。もう随分経ちますよね。
2年前。
2年経ちますか。
はい、
2年前、
はい、それが行われたというのは、その映画ばかり時代というのの雑誌、今受付でも販売させていただいているんですけども、そちらを別の映画館で拝見しまして、はい、でびっくりしたものですから、そっか、この映画祭の公映画祭があったんだというのを、それは悔しかったものですから、私もやってみたいと思って、はい、その主催された方に連絡させていただいて、で、今回実現させていただいたということなんですけども、はい、そういう経緯もあるものですから、今回一緒にお話を聞かせていただこうということで、一緒に、壇上に上がっていただこうと思います。はい、はい、内訳さん、お願いできますか。あ、ちょっとカメラの用意を。あ、どうぞどうぞ。
こんばんは。映画バカ一代、編集発行にしております内屋敷と申します。よろしくお願いいたします。こんないきなり呼ばれると思ってなかったので、ちょっと
話が詰まると思うんで早めにお願いしたんです。ですね、まず1本見ていただいて、そのものを一応、はい、皆さんで見ていただいたんですけども、はい、今回、どういう形でソドムチに参加されたかとかからお願いしてきますか。
はい、ソドムの位置はですね、今日も公開放映すると思うんですが、レディープラスティックという映画をソドムの位置の監督の高橋博さんがご覧になってたみたいで、たまたまその時にこう構想中だったのがソドムの位置だったらしく、それで一度お会いしたいんですという話をいただいて、初めて高橋監督にお会いして、その時は例のごとくホラーの怖い話じゃないですけど、今までにした怖い体験の話とか、そういう感じの和やかなって言ったら、そうですね、ぜひ映画を一緒にやりましょうっていう話はしなかったんですが、そのまんまこうスムーズにお話をいただいて、快く引き受けたっていう感じでした。
そうですね、はい、私もレディプラスティックを見させていただいてというか、それで小峰さんのことを再認識させてもらったというか、はい、もちろん店の中の8月夢の原画は大好きで、はい、いつでも上映させていただいたんですけども、それ以来しばらくスクリーンから遠ざかってらっしゃったという感じを受けてたものですから、はいはい、その時のこととちょっとお話していただいてもいいですか。
スクリーンから遠ざかっていただいていいですか。その時は自分もあまり記憶がカナダにあるんですけど、そうですね、多分反抗期だったんですかね。何もかもこう自由にやりたいっていう感じで、確か熊本でに帰って結構家族と過ごしたり、こう今までできなかったこと、例えば普通にお休みを取って旅行に行くとか、そういうこともよくよく考えたらあまりしていなかったので、休んでた期間に結構そういう友達とキャンプに行ったりとか、こう中学生高校生の時にできなかったことをじゃんじゃんやってましたね。
そっか、はい、すいません、ちょっと遡って言うと、水の中の8月の撮影に入ったのは13歳の時ですか。
13歳ですね、はい。
じゃあそれからずっとお仕事を続けられる。
そうですね、はい。
そうですよね、私たちはただただ、遊びほけた人間なんで、そういう人たちが、そういう人、ちょっとお休みしたいなって感じに、そこでなった、なんかきっかけみたいなのがあったんですか。
そうですね、きっかけがあったかどうかっていうのも、今こう思うとよくあの時にこう思い切って休みをもらったなっていう自分の勇気にの方びっくりする感じなんですけど、そうですね、とにかく一回好きなことをやりたいっていう 言ったのはすごく覚えてますね。あとは、詳しく覚えてないです。バカですね。
それはまあいいんですけど、ね、すいません、
はい、
聞いていながらすいません。ちょっと触れておきますけども、実は今回こちらに
配信、はいね、
させていただいているのは、
はい
はい、これ水の中の8月のパンフレットの裏表紙といいますか、
はい、
で使われているコマーシャルで着用された衣装と聞いてるんですけど、
はい、はい、そうです。私のために作っていただきました。これはちゃんとサイズも測って手作りですね。はい、今びっくりしました。これ飾ってあったんで あったんですね。
実はなんかお母様経由らしいですけれども、はい、まあ、巡り巡ってて、
ね、すごい、はい、そうなんですか、はい、なんか今もすごいさっき流れてたやつとか、はい、自分でも忘れちゃってたようなのもあって、
もともとはというところで、
はい、なんかキューブリックっていうソニーのコンポの CM、はい、今見てなんかちょっとうるっときちゃいましたね。なんかでもう戻れないところじゃないけどすごい懐かしい気持ちと、なんかちょっとうるうる来てしまいました。はい、
今ミスタードーナツの CM を見てソドムの位置の前に歌ってるよって思ったので
、私もちょっとあれ忘れてて、ちょっと流れた時にはなんていうものを見せてしまったんだろうって今
アステルはわざと外して歌ったんですよね。
あれはわざとですわざと外してくれって言われたんですはい、そうですね。まあでもソドムの位置の時はかなり苦労して歌いました。歌ったでもお経みたいな歌なんで、
うん、高橋監督もその歌だけは小峰さんが苦労したっていうようなお話をちょっとされてたようなんですけど、
ね、そうですね。いや最初小峰さんにぜひ歌を歌っていただきたいんでと言われて、私CD とかそういうデビューとかそういう感じになっちゃうのかななんて思ってたんですけど、用意された歌はああいうお経っていうか念仏みたいなはいだったから、まあ、ちょっと期待外れなような。
じゃあちょっと CD デビューも考えてたと自
分でいやちょっと覚悟しましたね。すっごく真剣に歌って言われたんで。
そうですね。実は、うん、まあ、他の映像でも拝見したのがあるんですけども、BS の真夜中の王国でしたっけ、
はい、
夢の銀河の、まあ、ちょうど公開時期に、
はい、
放映されてたと思うんですけど、はい、その中で、まあ、CD デビューとかそういう歌手のことを考えるかっていうことをちらっと聞かれたと思うんですけども、やっぱそれもちょっと考えも違ったとか変わってきたとか。
いや仕事なんて言うんですかね、仕事内容っていうかこう歌手の方たちっていうのはこうやってファンの人と触れ合える機会が絶対的にライブとかであるじゃないですか。だからそういうことに関してはすごく羨ましく思いますね。だけど私たちはやっぱりこういう舞台挨拶とかそういう機会でしか人ね、直接こういう雰囲気を感じ取れないので、そこだけがこうちょっと羨ましいな歌手の人はっていう感じなんですけど。
でも舞台で、役者をやるというとはちょっと違うんですかね。
そうですね、私はまだ舞台をやるっていう度胸がとしてもないですね。そうです、よく誘わ俳優の人にやってみるなんて言われたりするんですけど、やる気にまだなってないですね。
いや、そういうふうな振り方をしながら何を聞きたかったかというと、
はい、
いや、うちはやっぱり映画館のものですから、映画をやってほしいということでもちろん来ていただいているわけで、
はい、
で その小峰さんがこれから公開作がどんどん、ね、公開、はい、新しい作品ができてくるというのも嬉しいんですけども、はい、やっぱりいろんなものを拝見すると映画にこだわってという言葉がというかそういうふうに拝見してるんですけども、はい、その辺はどうでしょう。
そうですね、最近は映画だけにってわけじゃないんでしょうけど、映画を主に活躍している女優さんも男優さんもすごく増えてきてるのですごくいいことだなと思うんですけど、 私は映画だけにこだわりはありますけど、お話をいただいてすごくいいお話だったら、こうテレビでもそういうやってみたいと思うんですけど、なかなかこうね、私がやって意味があるっていう役がテレビだとやっぱり少ないんですね。だからそういう意味でやっぱり映画って私の何かを気に入って起用してくれる監督が多いので、やりがいが全然違いますよね。やっぱり寝ないで撮影 してますから、こう見慣れならなくてもいいんだよって、いいよっていうのでこう使われる役と、あなたじゃなきゃダメなんだって言われてやるのとでは全然やっぱり違いますね。まだプロだったら全部100% やるんでしょうけど、やっぱりどうしても、ね、映画だと気合の入り方が違いますね。
で、何が言いたかったのか、すいません。そのレディープラスティックを拝見したときに、
はい、
今まで、その湯船銀河や水の中の8月で見てたとき、映画全体ですごいとは思ってたんですけど、古江さんは特にすごいとはそんなに強くは思ってなかったんですけども、勝手な意見ですけど、レディープラスティック見てると本当に古江さんがすごいと思えたもんですから、で特にこれは映画に帰ってきてくれたっていうのを喜びがあって、でその辺に気がしてたんです。
いやもうね、時間たっぷりあるんですよね。ちょっとだけ自分の話させていただきますが、はい、いやもう主役コメさんですから、そもそもここに至るまでのその始まりからちょっとこう語らせていただくとですね、映画バカ一代という本を、作っとるわけなんですけれども、やっぱり僕、私自身もその水の中の8月を見てもうひどく衝撃を受けた、中の一人なんですけども、そこで夢の銀河と来た後のその空白ですよね。その中でこうファンの一人としていろいろ不安だったりどうしてんのかなみたいなのがあった中で、このこういきなりの寝耳に水状態のいきなりスクリーン復活っていうのがあってですね、もうそのいても立ってもいられない状態というか、ぜひともお話聞かせていただきたいというところで、飛び込みで事務所の方にちょっとアポ取らせていただいて、で、よく考えたらこんなミニコミ雑誌によくも受けていただいたもんだなと思うんですけども、インタビューさせていただいて、そのインタビューの時がもうとにかくもうなんていうんですか、その理性のタガが外れたような状態でインタビューしてまして、もう2時間ぐらいとお話聞き込んでしまうぐらいの感じだったんですけども、本当に嫌な顔を一つせずにお話答えていただいて、それが今ロビーでも販売させていただいてますが、映画爆買い祭午後になります。
どうぞ宣伝してください。
はい、もう非常に貴重な本で、残りわずかで、今販売している分で多分品切れぐらいかなというところなんで、よろしかったらぜひともお買い求めの上、今日のパンフ代わりに買って帰っていただけるとありがたいなと思っております。で、その流れの中で、東京で、こんだけその作品も数が揃ってきましたので、その一気にその小峰さんの映画集めで上映したいねっていうところで、その東京の映画館の人間がたまたま同じくこの小峰の愛好家だったもんですから、はい、で2人して、もう映画祭ということで、要は小峰さんに会いたかったっていうところがあるんですけどね、ゲストにぜひともお越しくださいということで、来ていただきます。それがもう2年前ということで早いもんなんですけど、一昨年の4月ですね。はい、でそれの映画祭ルポが今販売してます7号になります。そちらもよろしくお願いいたします。はい、
ちなみに今回のは8号、何号に出るの
ですか。次が8号なんですが、これが今編集の追い込み真っ最中でして、これがちなみにソドムの1の、東京の初日 後日やりました高橋宏監督と小峰さんと黒崎清監督の、3人のトークショーと、あと名古屋の舞台挨拶のループを一気に3本立て、お送りしております。でこれホラー番長が残念ながらパンフレットはねまとめた形でしか出てなくて、あんまりその資料的なところでちょっと乏しいところがあるんですけど、そういう意味では資料としても非常に貴重な内容になるかなと思いますので。
ちなみにホラー番長はもう売り切れでうちにはないので。
あ、そうですか。それは余計にまた発売の際にはルナティックさんでお貸していただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そういうところで、まあ、それがこう今日につながったと。またまたバカ一台を橋本さんが、手に取られて、で、まあ、ご連絡をいただいてという経緯ですよね。
そうです、
はい。まあ、そのバカ一台という本がやっぱりその映画館本の作りがやっぱ映画館で映画を見てほ、しいなという、まあ、その考えのもとに作っている本ですので、それこういう形でやっぱ映画館につながったっていうのは非常に嬉しいですよね。そうして、まあ、こうしてまたこう小峰さんの隣に座ってる僕みたいなところが非常にすみません役得で申し訳ないですという感じですね。
ありがとうございます。はい、ということで親父2人が、はい、小峰さんをただただ眺めるために企てた企画ということで申し訳ないんですが、はい、まあ、これにこれについてということで、でまだ終わらないんですけども、で話はまだどんどん飛ぶんですけど、でまあ外村一郎その、記者会見とかいろいろされたというか舞台挨拶とかされてましたけども、そこで脚本読んで、まあ、ホラーかとか思ったと思ったら全然怖くないじゃんとか、そういう発言とかも確かにですよねとか言ってくださったので、
でも高橋監督は皆さんも知ってるようにリングとか一言ですごく、ね、怖いのを書いてる方なんで、やっぱりそういう怖いのは来ると思うのは当然ですよね。 でも至ってすごく真剣でしたね。撮影中はもうアホみたいなことを撮影してるのに、監督がもう眉間に腰を寄せてすっごい顔でいや違うなとかこう演技指導してたりとかして、なんかすごい面白い監督だなっていう感じだったんですが、すごく真面目な方で、高橋監督は撮影の最終日は27時間くらいもう寝ないで撮影したんですけど、立ったまま寝ているんですよ。こう眉間にしたままだから考えなんていうんですかね、演技のことでこう考えてるのかな、寝てるのかな、どっちなんだろうって感じで、でやっぱり撮影が終わって過労で倒れたみたいで、まあそういう意味ではすごく真面目な方なんで、そうやって過労で倒れちゃったりとか、ちょっと心配な点もちらほらある方なんですが、賛否両論の映画だったんで、ソドムの位置は結構厳しい意見ももらったりしたんですが、私的にはとても面白い映画だと思ってます。
すいません、実はですねその東京の黒沢清さんも含めてトークショーに、はい、行かせていただいて拝見してたんですけど、体調のせいか、はい、トークショーはちゃんと見たんだけど映画は出てたなと思ってどこが面白かったんだろうというのが分からなくて、で今回上映させていただくにあたって、はい、ちゃんと試写してみるとえらく面白いんで、あの時は何だったんだろうって、わあそうか、こういう映画だったんだと初めて、はい、嬉しかったんですけど、で今回そのですよね、高橋さん監督から、アクションのところとかかなり、かなり指導されたというか、
はいはい、そうですね、ちゃんと練習をしました、そのアクションの部分に関しては。 でも撮影の最後の方はもうアクションの形なんでどうでもいいって言ってましたね。最後はもうあの練習は何だったんだろうって頭のこっち側でポワーンって出てきたんですけど、結構最後ナチュラルハイというか、みんな完全に行っちゃってる状態で撮影してましたからね。もう アクションの形がどうだこうだっていう感じにはなりませんでしたね。はい、
でまあこれでアクションに目覚めるとかそういうことは、まあ、オファー次第なんでしょう
けど。そうですね、結構私でも水の中の蜂が捨てもそうなんですけど、ハードなことをやらされる役がなぜか多いんですよね。こうなんでですかね、強い女に見えるんですかね。なんか考えてみたらそういう役がすっごい多くて、
やっぱこういたぶられることっていうのは力を発揮するみたいなところはあるんじゃないですかね。
そうですね、ちょっともうちょっとこう楽な役で余裕を持って一度やってみたいです、今後の作品では。
なんかで要するにそういうふうにおっしゃってるのを、まあ、道中でもいろいろ聞かせていただいたんですけども、なんかそう言ってるけどなんか裏腹というか、それぐらいやっぱりもっと厳しいものを求めてるのがあるのかなとか、まあ、時期的なものだと思うんですけど、うん、でまあ、映画ばかりの中でも触れられてましたけど、演じることが楽しいかどうかとか、自分がその役者として向いてるのかどうかとか、そういうことをどういうふうに今考えていらっしゃいますか。
自分が役者として向いてるかどうか、好きか嫌い、演技が好きかどうか別にして向いてるとは思います。中学生の時からいろん小学、うん、保育園くらいかな、結構習い事をたくさん私はしてました。だけど結局やめてきてるんですよね。それっていうのはやっぱり自分が必要としてなかったからやめてきたんだろうと思うと、もうこの仕事は11年目なんですが、やめないで、まあ一時はこうね、自由奔放したいなんてなりましたけど、またやってるってことは自分に必要なものなんだなとは思ってます。はい、
チェキさんがインタビューされたんですよね、あの時。
はい、
演じることが苦しいという発言があったと思うんですけど、
ですよね。
はい、今日ちょうどここに来る前にマネージャーと一緒に食事をしてきたんですが、私のマネージャーさんが写真を一緒に どうですかって言われた時に、魂が抜かれるからいいですって言ったんですけど、まさにそういう感じですね。やっぱり撮影をしたりしてるたんびに魂がちょっとすり減っていってるような気はします。それくらい自分のその精神的に持っていかれてるので、その役の方に。なので、うん、本当にずっと女優をやり続けたら早死にするんじゃないかって最近は思ってますけど、
すいません、ファンの悪いところですけども早死にしてもいいかなあなたを、まあ、スクリーンで見たいというのがやっぱりそういうファン心理といいますか、
はい、
幸せにならなくてもいいからそこまで言っちゃうとひどいんですけど、
はい、
でね、それで、まあ、まあ、この後もいろいろ見ていただけます、まあ、詳しい内容はまあ触れられないんですけども、上野銀河でまた、はい、石井壮吾監督と、はい、続けて仕事をされて、
はい、
で一本目はまあ確かに新人ということで、
はい、
楽しい現場だったというふうに聞いてるんですけど、2本目はかなり、はい、自分が追い込められたというか、
はい、
辛い現場だと聞いたんですけど、
う
ん、
そうですね、石井監督にもかなり追い込まれまして、今回はちゃんと女優として君を採用したんだよというのは言われました。で、実は私が夢の銀河結局やることになったんですが、某女優さんがを使いたいという声が上がっていまして、石井監督がこう強引に私を使ってくれたんで、そういうプレッシャーもあったりしつつ、共演者が浅野忠信さんだったんで、浅野くんに負けないでくれよっていうのは終始石井監督に言われてたんで、OK が出ても 今ので良かったのかどうかがちょっと分かんなくなってしまって、撮影中に結構悩んでしまって、石井監督と2人で何時間もお話ししてようやくリラックスしてか、まあニュートラルな気持ちで撮影できるようにはなったんですが、結構いっちゃってましたね。あの時ももう神経すり減らしながらやってましたかね。はい。
で、あの、まあ、これは、まあ、そういうこともあって、まあ、一方でちょっとあの軽く作品について触れさせてもらいますけど、今のあのレディプラスティックがそういうあの最初にお聞きしたような形で決まって、なんかあの最初役を高橋監督にあのどちらの役がするかという時あの、
はい、
問われた時にという、なぜ あのその役を今あの選んだのかというような感じは、
うん、そうですね、最初どっちでもいいよと言われたんで、ただ自分がこう頭の中でスクリーンを想像してあの当てはめてみましたね、自分がやってるところを。それでミエっていう役を選んだんですが、はい、
それを選んでくれてすごく嬉しかったですけどね、
うん、
これがやっぱり女優だなっていうか、すごいもの見たなってウキウキしたものですから、うん、
やっぱり映画で復帰するっていうのもあったし、それまではこう自由にしてて演技も久しぶりだったので相当気合は入れました。自分ができるこう直感だけで演技したりもするんですが、直感だけじゃダメだというか、ちゃんと自分の持ってる技術も全て使ってやりました、あの時は。はい、
そうですね。で、まあ、通じてと言いますか、まあ、復帰というかそういう形に言わせてもらいますけど、はい、それで最後の光の雨ですとかみすゞとか出演されて、はい、特に私は、まあ、みすゞも見た時も、まあ、出演シーンはちょっと少なかったですけども、あ、なんかそこだけすごくわすとあっという感じの勢いだったというか、うん、うん、ちょっとそこだけ逆に集中度が高まったというかで見れたんですけども、久米さんちょっともう一つ気に入ってないってさっきおっしゃってましたけど。
そうですね、みすゞ自体はすっごく好きな映画で、私がやったほほよさんっていう役も自分ですごく好きな役なんですが、そうですね、なんとなく自分の演技に納得いかないで終わっちゃいましたね。はい、ここで言うと見てもらった方にすごく失礼だと思うんですけど、もっと違う風にやりたかったっていう、自分がこういう風にやりたいっていうのと監督との意見がちょっと違いまして、はい、それで監督の要望を飲んでやりました。
はい、光の雨の現場はどうだったんですか。まあ、本当に寒いところだったんですけど、
光の雨の撮影の時はもうめちゃくちゃ寒くてマイナス20度くらいだったんですね。で、私はすぐ死ぬ方、すぐ死んでしまう役だったので、撮休っていうのは結構あって、クリオネ取りに行ったりとか、なんか流氷のを見に行ったり、厳しい撮影ではなかったんですが、出来上がったのを見てあまりにも自分がね、思ってた以上に残酷に仕上がってるので、なんか共演者の方に申し訳なく思っちゃいました
自分はあの現場に、ま、ま、途中で結局いなくなる役なんですけども、
はいはい、
最後までいたら大変だったと。
そうですね、だからみんな他の赤軍の役の方たちがこう極寒なんか撮影してる中、私はクリオネを取りに行ってたんだと思うと、ちょっとなんか何をしてるんだっていう感じで、はい、でもあれもすごく歴史的な作品なので、あの 作品に関われたことはすごく良かったと思います。
実は昨日高橋萬明監督が、新作、今日々という作品なんですけど、うちでも公開されるんですが、その作品のキャンペーンで寄っていただきまして、で光の雨を撮った時にもう監督やめようかと本気で思ったそうですね。なんかもう達成感というか、そこまで突き詰めた作品だったかなと、今回まとめさせてもらって思ったんですけども、
やっぱ高橋その晩明の監督の世代にとってはある意味その総決算総括的な作品だったとは思うんですけどね。正直僕はやっぱ一回り下の世代になりますんで、ちょっとその辺がね、
確かに、私たちもそういう問題がよく結果分からないで、監督が、あまり触れない方がいいんですけども、どうなんだって、結局こちらに伝わってくるのがもう一つっていうのは確かあったんですよ。私のと分からないという世代なので、さらに下の世代の小峰さんとってどうだったんです
か。でも私はすごく子供の頃の印象で、山小屋にこんな大きいをぶつけるのはすごく覚えてるんですよね。でなんかすごく大変な事件が起きてリアルタイムなんだか、こう、何かの特番で見たのかは分かんないんですけど、浅間山荘事件っていうのは、とても印象に残ってることだったんで、でも、こう、ね、今を考えてみると、そういうテロリストっていうんですかね、そういうのが、現実に、そのリアルタイムに行った時、もう経験してないんで、やっぱりそこに行く演技を持っていくのはかなり苦労しましたね。簡単にやっちゃいけないような気がして、で晩明監督も私を使うことをすごく悩んでて、私のお顔は現代風だって言われたんですよ。
70年代風じゃない
ですか、ね、君みたいな子はいなかったっていうような感じで、そういうこともこう頭にあったんで、どうやって自分をこう、ね、昔風の風に持っていけばいいのかなとか、話もない、すごく重い内容だったんで、しかもお酒は私全然飲めないので、酔っ払ってる役を初めてやって、全くそれも苦労した思い出がありますね。はい。
そうです。ありがとうございます。途中でなんですけども、お客様の中で質問を受け付けたいと思いまして、どなたかこれは聞きたいってことがあったら、ちょっと挙手をお願いします。
すいません、はじめまして、
はい、
何回かイベント
で全然覚えてますよ、はい、
すいません、自分は水の中の8月からずっと小峰さんの演技を、ドラマもほとんど大体見させていただいてるんですけど、結構気になるのは、妊娠する役と死ぬ役が
多いですね。
ですよね。幽霊っていうかミステリアスな霊的な存在になるっていう形で、非常に生と死を司るというイメージがある女優さんだなっていうふうにいつも受け止めていて、そういう意味ではこうドラマ、テレビドラマよりはスクリーン向きかなって思うところもあるんですけど、そういうもらってる役の結構こういうの多いよねっていうのについては、なんかご自分なりに思うところとかありますでしょうか。
はい、実は私は笑ったりする役が苦手なんですよね。どうしても上手にできないというか、自分的にはそういう死んだりとか冷たいかったり、こう人を殺したりする役が好きというか得意です。で、できればニコニコしてる役は来ないでほしいので、自分のあれが出てるんですかね、そういう自分の気持ちが 波動になってプロデューサーに伝わってるのかな。はい、なのでもしこれからちょっとそういう明るい女の子の役が来て下手くそだなと思ってもそういうことなんだと思っててください。
結構インタビューとか読むと、はい、ご本人は非常に明るい性格なのかなって思うことはあるので、
はい、私は自身はすごく明るいし、普段からこういうひらひらとか来てるわけでもないですし、
ね、
至って24歳の女の子以上には多分明るいと思います。
そうです、これからもぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
応援しております。ありがとうございました。
他にもいらっしゃれば。
どうも、そういった点は別に質問することは別にないんですけれどもただ夢の金河と水の中の8月から小峰さんを見てきたものとしては非常に感慨深いものが非常にありますので、控えの雨とかは残念ながら見てないんで、久しぶりになるんですけども、今回のソドモの一応見て、やっぱりなんか高橋監督の作品に出るっていうこともすごいと思ったんですけど、それ以上にやっぱり非常に予算が限られている中で、これだけまあ国ある意味苦肉の策だというところはあると思うんですけど、笑いで予算の部分をカバーするっていうようなところが、まあ僕が見て思ったのは一番先に思い出したのは黒崎良監督の勝手に仕上がりシリーズなんですけどね、だから頃の実験映画の雰囲気がすごく出てたのがすごく面白くて、そういうのでなんか本格的に復活されるっていうことを考えると、なんかこれからがなんか三池監督のようななんか面白い監督と組んでもらいたいとも思いますし、全然質問になってないんですけど
アドバイスをもらってるようなな
んかそういうはい、そういう最前線の方向でやってもらいたいという気持ちがすごくあります。はい、短歌系でやられていくという方針はありますか？
ですね、もし私が例えばラストサムライとかキルビルのようなハリウッドに出るとしても短歌系は やり続けます。っていうのは映画、例えばアカデミー賞とかいろんな賞あるじゃないですか。でやっぱり受賞する作品っていうのは大作が多いんですが、実際私も大作に恵まれれば出たいとは思ってるんですが、そういう大きなものを支えてるものっていうのは、やっぱりソドムの市みたいな単館系の映画なんですよね。で、こういう映画っていうものを支えてるっていうのは、やっぱり、ちっちゃな映画が、大きい映画を支えてるっていう感じが私にはあって、こういう映画祭も今日来てる人た来ていただいた人たちが映画って支えてるんですよね。だからそういうところをこう私は大事にしていきたいっていうのがあって、もし頑張ってね、すごく大きい大作に出れたらそれにも頑張るし、単関係でも 100% の力を出します。だから、私がとても輝くような映画に巡り会えるように、念を送っててください。で、大作に出て私がこう、高飛車になったらぶっ飛ばしてください。今はでもそういうちっちゃな、こういう単関でもそういうのが支えていると思ってて、自分の根底には、それがあるので、そうですね、こういう何ですかね、単館系の映画がやっぱり面白いじゃないですか。なんか対策を見て 自分感動したことがあまりないっていうのもちょっとあるかもしれませんね。だから単管系でやってるような大きい対策っていうか、そういうのができたら本当に本望なんですけどね。なかなかやっぱりその大きいところっていうのはちっちゃい味を分かってくれないというか、そこで戦っている女優、一女優として一選手としてやっていこうと思ってます。はい、
どうも。今年もヒラリスバンクが取りましたし、
え
ヒラリスバンクが取りましたから、ね、今年
ヒラリスバンクですか？はい、頑張ります。
あ、他にいらっしゃいますでしょうか。はい、どうぞ。
2点あるんですが、
はい、
ソドムの位置の、はい、ホーム公式ホームページの監督との対談がすごく、はい、びっくりしたんですけどね、はい、その今までその、まあ、今日の対談もそうなんですが、はい、そのこう心をすごく解き放ったような、はい、何かこう開放的に自分をしてるな、そういうのを今まで語られてない自分を語ってるというところでですね、はい、驚いたんですけど、何かその時期前後でその変化があったのかっていうことが、はい、一つと、それからそのこれ全く別の質問なんですけども、その女優業で、
はい、
もう見え形だけでなくて、やっぱりそのいろんな吸収したものをそのでいろんな役になる、でその例えばレナさんはすごく音楽が好きですよね、
はい、
でたくさんいろんな音楽吸収してると思うんですけれども、その、まあ、女優ということに限らず、その今までその自分のその吸収した、これからまた吸収したい、それでそれを表現したいものっていうのはその何かこう、はい、あるでしょうか。またその考えてることが心づもりというかですね、そこを伺い、ぜひ伺いたいと思います、
はいはい、まず一つ目のは、撮影中に解き放たれた要因でしたっけ？合ってますか？そうですね。ソドムの位置の撮影をしているときに、私は、これはすごくプライベートなことなので、お話しすることはできないんですが、とても苦しい状況に、その時にいて、精神的にも、実はすごくボロボロだったんですね。で、なんて言うんですかね。だけど、撮影のスタッフや監督がものすごく真剣にやってて、その予算も時間もない中で、なんて言うんですかね。この人たちだったからこう、あの状態の私でも撮影を最後までやり遂げられたっていう、すごく私のやってきた作品の中で、こう、一人の女として、こう、大きくなれた作品なんですね。なんて言うんですかね。頑張ればできるんだっていうか。で、やっぱり女優っていう職業をやってたら、風邪をひいても、例えば友達が死んでも、絶対的に撮影には行かなきゃいけないっていう、ちょっとそこが苦しい部分で、そういう問題を抱えながら、前に撮影に行ってたんですが、見事ちゃんと撮影を終えられたので、それで多分、一皮むけて考えてることだったり、食 べるものだったり、すべていろんなことが結構自分は変わりましたね。だから演技の取り組み方も、今までは技術でカバーしていたようなところも、こう、なんていうんですかね、高橋監督にはその役の霊が降りてくるような感じでって言ったんですが、うん、そういうね、それが一番女優としていい演技の仕方だと思うんですよね。その役が降りてきてくれる、それも今回ソドムの1で芽生えたというか、うん、自分でも発見したことでしたね。だからみんなのパワーが私をそうさせたような気がしています。はい、それで2つ目は何でしたっけ。これ
今まで自分が吸収してきたもの
を
これからどのように表現していくか、これから何を吸収していくか、どういう、
私はやっぱり役をやってる上で、もう私がやるっていうことで伝わることってきっとあると思うんですよね。だからまず自分が人間として素敵な女性になりたいです。そしたらどんなにこう冷酷な役をやっていてもきっとまた違う形で伝わると思うので、綺麗事のように聞こえると思うんですが、日々精進しています。いろんなことを考えて、で今回萩原健一さんがこう恐喝事件ありましたよね。私がっかりしちゃって、今まですごく好きだったんですよね。恐喝したからって嫌いになったわけじゃないんですけど、やっぱり恐喝していたような人が、例えばとても素敵なお父さん役をやっていて、それで胸を打たれてってっていう人がいたらとてもがっかりしてると思うんですよ。だから、それを見てて客観的に素敵な女性にならなきゃいけないなと。それによってどの役が来ても、何か伝わるものが変わってくるんであれば、とても素敵なことだなと最近感じているので実践中です。
はい、ありがとうございます。ですね、またこれからのお仕事というか、もう撮影終わってる作品も何本かあると思うんですけども、これから公開される作品で、ご紹介していただけるのがあれば。
はい、木の海という映画が何月でしたかね、6月に公開されます。とても素敵な映画です。東京国際映画祭でも賞をもらったんですが、私はそれはまた自殺します。ちょっと言っちゃったんですが、でちょっとしか出てこないんですが、とてもいい映画です。なんか私的にはサラリーマンのおじさんに見てほしいなっていうような、なんか死をテーマにした映画なんですけど、なんかどっかあったかい、で明日も頑張ろうみたいな、そういう気持ちになれる映画で、だからそういうあったかい気持ちにちょっとでもなれるような映画に自分が出演できてるって、誰かの影響になれるっていうんですかね、そういう映画に仕上がってたのでとても良かったですね。でその後に東京花火、あと夢の中へ、3本ですね、あるんですけど、どこで公開するかとかはちょっと分かりません。で東京花火も死にますで夢の中へは生きてますでも3本ともとても いい映画になってるので楽しみにしててほしいですね、はい、
ちなみにケノミはあれ一度上映させていただくことになってますので、はい、またちょっとだいぶ先になると思いますけど、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、
であのちょっとさっきマネージャーのさんにお聞きしたんですけども、
はい、
カオルちゃんシリーズに出るというのは
そうです、カオルちゃんシリーズってご存知ですか皆さん、岸和少年グレン隊知ってますか？そう、あのわけのわからない作品があってですね、あのその撮影のためにマレーシアに3月半ばから行きます。私ちょっとあの竹内力さんとどうこうコンタクトを取ればいいのか今ちょっとあの試行錯誤中なんですが、
顔合わせは済まされてるんですか？
いや、してないんですよ。
まだなんだ。
一度だけこうちらっと同じ場所に居合わせたことがあったんですけど、見れませんでした。見れなくて。でもあの田口智朗さんもいらっしゃるので、まああの映画の話なんてしつつ、こう輪に入っていけたらなって感じなんですが、ちょっと緊張してますね。
そうですね。
はい。
はい、あと個人的にちょっと、特に、ま、デビュー作の石井壮吾監督、ま、次の、ま、石井監督と、一緒に仕事するのはまだ先の話だと思いますけども、いつかできればという話を、実際に石井壮吾監督からもちょっとお話、今回 の, あの映画祭に関して、はい、お言葉いただいてますし、はい、久米さんにはいつかきっと、ちゃんとした形というか、あの一緒にまたお仕事させていただきたいということで、はいはい、メッセージもいただいてまして、
はい、
私も本当に、まあ、ファンとしてというか監督のファンとして小林さんのファンとしてやっぱり特にお二人の作品を見たいと思っているもんですから、
はい
はい、
そうですね、私もやっぱりデビューが石井壮監督だったので、やっぱり石井監督は違う女優さんを撮ってるとやきもち的なところがあるんですよね。なんかなんで私じゃないんだろうっていう気持ちになっちゃったりするので、ぜひあの一緒にお仕事したいんですが、こうやっぱりちっちゃい時から私を見てるので、あまりヌードとかそういうラブシーンとかあのそういうのをさせたくないらしいんですよね。だからあのそういうのでこうなかなか当てはめていけないんだなんて言ってましたけど、うん、
すいません、そういう発言等でやっぱり小林さん自身はそういうことでは抵抗なくチャレンジできるってことですか？
なるですか、
はい、
ですね、私がちょっとこうイエローキャブみたいな感じのナイスな感じだったらまだあれいいんですが、ちょっと抵抗ありますね。で、実際ラブシーンみたいな映画を撮ったんですけど、あのお蔵入りになっちゃったんで、それが私の初ラブシーンで初のお蔵入りだったので、誰もにも見られてないっていう、あのロケ地の仙台だったんですが、仙台の人だけが 見れた作品なので、今のところまだセーフっていうことで多分やらないですね、私は。
チェストどうする
んですか？いや、やれるもんならね、ぜひともやりたいんですけどね。ちなみに、アルースボーイという作品ですよね。
はい、そうです。はい、
原作はね、とてもいい小説なんで、ちょっと本当もったいないなって思いますけどね。
そうですね、あの、2ヶ月も撮影して、ちゃんと完成したのにあの公開されませんでしたから、はい。
まあ、奥山さんもせっかくね復活されたんですからね、ちょっとなんとかしてほしいところなんですけど、まあ、その僕がその一昨年やった映画祭でなんとかできないかと、まあ画策はしてたんですけども、やっぱり松竹という、まあ、大きな会社の肖像作品なもんですから、もうプリント買い取るしかないとかそういう話ですよね、うん、権利問題ですから、こうファンの皆さんでこうお金出し合うとかねありかもしれないですけど、
ちなみにそれも子供がいた役で、はい、そう言われてみたらすごい、そうですね、すごい多いですね、
はい、大体、はい、時間になったんですけども、はい、内訳さん何か言い残したことがあった、
じゃあ軽く質問というか、 あのソドム、あの今日で僕4回目ぐらいなんです
けど、はい、ありがとうございます。
いや本当にいい映画ですよね。ただあの賛否両論っていうのはよくわかるんですよ。で映画賞とか今発表されてますけど、なんかごく一部で絶賛されてるみたいなところはあると思うんですよね。僕もこのみんなに勧められるかっていうとちょっとその辺微妙なところはあるんですけど、あの本気とかたまに言われたりしますんで。ただやっぱりこれがねハマる人はむちゃくちゃハマると思うんですよね。で特に僕自身あの昔8ミリ少年だったっていうところもありまして、もう感覚がそういうテイストなんですよね。ハンドメイドというか同じようなことやってるなっていうか。でたまたま先日あの大阪で高橋監督 の以前撮られた8ミリ作品拝見する機会があったんですけど、そのリンクの高橋宏っていうイメージで見るとなんじゃこりゃなんですけど、うん、その8ミリ見るとああ変わってないよっていうのはこうよく分かりますね。昔からこんなことやってる人だったんだみたいな、くだらんことを本当に真剣にやってるっていうのがこう見るたびに結構あの最初はあの何て言うんですかね、こう思わず笑ってしまったのが結構泣けるというかね、そういうところはありますね。しかしテレーズひどい女だなと思いましたけどね。射撃下手くそみたいな。通行に謝れよみたいな。
もうあの私が使ってたモーゼルですか、あれが何発っても不発なんですよ。あのどうにかあの処理してもらったんですけど、射撃は下手だわ、モーゼルは動かないわで、結構演技よりもそのあの銃に結構時間取られたんですよね。
銃のことあんまり詳しくないんですけど、モーゼルってああいうふうに連射できるものなんですか。バババババーンってやってましたけど、
連射はできます、はい、できません。あれ
そうですよ、
あれなんでですかね。
騙されましたね。
はい、
いやいや、いい英語を拝見させました。
あ、そうですね、なんかかなり改造はされてました。あの色もあんな、多分映画では銀色に映ってたと思うんですが、本当はゴールドなんですよね。でそれも珍しい、テレーズ用にゴールドにしたらしいんですけど、
ゴールドっぽくは映ってたと思いますけどね、
はい、
あ、そうなんだ、
はい、
いいこと聞かせていただきました。
ありがとうございます。ということで、あの本当に今日はありがとうございます。あのこれを懲りずにと言いますか、こういうおじさんたちと集まりと言いますか、若い人もいますので本当あの真面目な話、またあの映画を上映させていただいて、そのためにあの小梅さんを、はい、思い出すというか、本当に機会からまたあのお呼びしたいと思ってますので、
はい
はい、よろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お、小梅さんでした。ではあのしばらく休憩いただいて次の上映に移りますので、どうぞ。